夢の種、すいすいすい、玉日和のお時間です。おかげさまで、今日も無事に放送を迎えることができました。いつもお聞きいただく皆様のおかげです。ありがとうございます。パーソナリティは、車椅子スイマー、玉こと玉川恵子です。今日のゲストは、大野さくらさんです。そして今日の PA は、ひとみんです。ありがとうございます。聞いてくださっている皆さんと一緒に毎日をスイスイスイと楽しくゆったり幸せな時を過ごす、そんなハッピーな輪を広げていきたいなと思います。楽しい30分を一緒に過ごしましょう。この番組は私、車椅子スイマー玉こと玉川恵子がご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪本局スタジオから、今日はリモート収録でお送りいたします。
ご縁、応援、貢献、ご縁、応援、貢献、夢の種。
はい、では早速お呼びしましょう。今日のゲスト、大野さくらさんです。こんにちは。
こんにちは、大野さくらです。よろしくお願いします。
ご出演ありがとうございます。
ありがとうございます、
ね、さくらさんはまみりんさんにご紹介いただいたんですね。
そうですね、まみりんさんのご縁でこうしてたまちゃんにつないでいただき、はい、今日ねこの場をいただいております。ありがとうございます。
ありがとうございます。急遽リモートになったにもかかわらず心よくご出演いただいてありがとうございます。
とても楽しみにしていました。こちらこそありがとうございます。
はい、では早速いろいろ伺いたいんですが、まずビューティージャパンに出場されたと伺ったんですが、ビューティージャパンってどんな大会ですか？
はい、まずちょっと私の話を少しさせていただきたいと思うんですけれども、
はい、
生きるパワースポットというね肩書きをつけているんですけれども、はい、敏感さんのライフセラピストという、活動をしている大野さくらと言います。ちょっとね、私自身は、こうちょっと心が敏感すぎて、なかなか自分の思うことを思うように伝えられなかったり、やりたいことがあっても人目を気にしてしまって、なかなか思うように動けなかったりとかっていう、敏感さんたちがですね、はい、より自分の内側に持っている素敵な感性だったりとか思いをに気づいて、それをより輝かして生きられるような世界を作りたいという思いで、先日まで実はビューティージャパンというですね、コンテストに挑戦をしていました。このビューティージャパンっていうコンテストはですね、単なる外見の美しさを評価されるようなミスコンのような大会とは全く実は違いまして、知能とか才能とか社会活動、独立した思考、内面とか社会的な側面なんかもちょっと重視されるような、本当に外見だけではない幅広いところに視点を向けられるようなですね、コンテストになります。本当にその人にしか成し得ない美しさというところを、ビューティーとしてですね扱われていくようなコンテストになっておりまして、私自身はですね、8月にいろいろ地区で行われるエリア大会のうちの一つ、ビーナスエリアというですね、エリアを出身でして、そこで、総合グランプリを私はいただくことができまして、で、日本大会っていうのがですね、先日11月20日に、行われまして、そちらにもちょっと挑戦をしておりました。
おめでとうございます。今すごいたくさん聞かせていただいたんですが、まず何からいきましょう。ねえ、まずそのビューティージャパンのお話を聞きたいなって思うんですけど、で8月にエリア大会で、ビューナス大会、
ビーナスエリアというですね、
ビーナス
っていうのは、女神とかっていう意味なんですけども、ちょっとこういろんなエリアがある中でも、美に特化した美しさに特化したエリアになっておりまして、こうちょっとあのいろいろエリアによっては色がすごく違っているんですけど、その中でも美しさに特化したエリアという場で、私はちょっとまず最初に挑戦をさせていただくことができまして、
すごいですね。
で私も含め、あと5人の、全員でヴィーナスからは6人の、人たちが日本大会に、挑戦をするというですね、そのような形で進んできました。
そのじゃあよくあるね、東海大会とか近畿大会とか、そういう区分じゃなくて、
そういう区分もあるんですよ実は。
あるんですか。
こうそういう、地区のエリア、例えば、こう東北エリアだったり、東京エリアだったり、福岡エリアだったり、そういうね、地区の、その地域の人たちが集まるエリアっていうのも多く、というかそっちの方がたくさん実はビューティージャパンではあるんですけども、その中でも、私が出身のヴィーナスエリアもそうなんですが、ちょっとこうコンセプトエリアっていう、うちのヴィーナスエリアは、美に特化したエリアっていう風に先ほどもお話ししたんですけれども、例えばなんかインストラクターさんが多いウェルネスエリアみたいなのもあったりですとか、ちょっとこうなんかコンセプトがあって、それに、それに応じた人が全国から来るようなエリアっていうのも実は存在する、
へ
ー、そういうような形です。
なるほど、そこでその総合優勝ってすごいなって思って
ありがとうございます、
なんかその
おかげさまで本当に大きな賞をいただくことができまして、
なんか事前にこうお聞きしたら、ヒアリングしたら、7つの分野があるんですか？
そうなんです、私はその7つの分野の中でもソーシャリティ部門、という社会性を評価されたグランプリに、なることができたんですけれども、他にも、ビューティーとか、ファッションとか、エンターテインメント、インディペンデンス、カルチャー、あと1個なんだっけ、キャリア。
キャリア。
で、7つですね、全部で。
この、インディペンデントって何でしたっけ？
インディペンデンスはね、ちょっとこう自立した思考とか、自立っていうのがすごくキーワードになりますね。こう、ちょっと独立した思考を、こう、もう自分というものをしっかり持っていたり、こう軸をしっかり持って活動しているという方に贈られるような、評価になります。
そうなんだ。で、改めて、さくらさんのその、ソーシャルでしたっけ？なんか、どんな感じか、こう、ちょっと詳しく教えていただいてもいいですか？
ソーシャルということで、社会性というような、直訳するとそういった感じの意味なんですけれども、私自身はその、ビューティージャパンで何を伝えてきたかというと、この私は敏感さんのライフセラピストという、一応活動をしているので、心が敏感すぎてなかなか、生きづらいと思っている人だったり、こう繊細すぎるっていうのは弱さとか欠点だって思っている人がすごく多いなと思っているんですね。その繊細な人ご自身もそうですし、そういう人たちを、見守る人たちもちょっとこう繊細さって生きづらい人なんだなっていうふうに思われている ような社会が多いなと思っているんですけれども、うんうんうん、ただ私自身は私も実はそういう敏感さんでなかなか生きづらい思いをしてきたことがありまして、
うん、
なんですが、その敏感さをこう生かして生きるっていうことをやってきますと、それはすごく長所であり、
うん、
その人にしかできない輝き方ができる
よう
になるんだなということを私が気づいてきまして、うんうん、それを伝えたいと思っているんですね、はい、敏感さは決して弱さなんかじゃなくて、
うんうんうん、
それを味方につけてあげることによって、うんうんうん、誰よりも輝ける存在になれるんだよということを、
うん、
伝えていってるような活動を実際にさせてもらってるんですけれども、
うんうんうん
まあ、それでこう、うん私自身はちょっと SNS とかをそういったことで発信をしてきまして、
はい、
今は発信を8年前からしているんですけれども、
はい、
総フォロワー 4.5 万人いらっしゃるんですね。で、そういうふうにちょっと SNS でも敏感さんがこう結構影響を受けてくださっていたりですとか、
うんうん、
あとは実際にそのこうお仕事としていろんな敏感さんと関わらせていただいてきて3000名以上の敏感さんといろんな関わり方をさせていただいてきたということもありまして、うん
はい、
こういった実際に世の中にこうちょっと、まあ、活動の幅を広げているだったりとか、うん、こうまあ、その敏感さんが弱さ欠点だと思われている世の中を変えたいというふうに言っていた部分が結構社会性として評価していただいたのかなというふうに私個人としてはね思っております。
なるほど、
はい、
ね、その輝く女性にスポットライトを当てるっていうのも素敵だなって思うし、ね、いろんなこの7つの分野それぞれの方々のお話も素敵だなぁと思うし、あとね、日本大会に行かれた時の冊子というんでしょうか、グラビアというんでしょうか。ね、あれもとっても素敵ですね。
ありがとうございます。やっぱりこう、日本大会、私は、うん、私の出身エリアは、うん、ビーナスエリアは今年は16名のファイナリストが、うんいまして、そのうちの総合グランプリとして選んでいただくことができたんですが、
うん、
もう全国たくさんのエリアがあるんですけれども、うん、そこから進出してきた、うん、日本大会のグランドファイナリストは90人いたんですね、はい、
ほう、
ということでもう全くこれまでとは規模の違う、
うん、
大会ということで、うん、その出場者が載っているガイドブックとかも発刊されるんですけれども、うん、ものすごい分厚さが全然違う。
びっくりびっくり。
やっぱりその日本大会のに出てくるファイナリストたちは、うん、やっぱりそのエリア大会で磨かれてきている人たちばかりですので、うん、もうより猛者たちが集まる、うん、もうなんか獣たちっていう風なね言われ方をするような人もいるぐらい本当に凄まじい人がたくさんそれぐらい本当にね人間性も美しくって実際にたくさん実績も出されていて、もう社会のために活動していく活躍していくっていう女性たちばかりなんですけれども、もうそれぐらいもう戦いというよりは本当にすごい人たちとご縁をいただく場だなというふうに私
素晴らしい
感じていましたね。
合宿とかもあったんですか？
あ、そうなんです。日本大会期間は3回合宿がありまして、うん、1回目はほとんどこうガイドブックの撮影のための合宿といったような感じで、うんうん、2回目は結構そのより極めていくためのお話だったり、
うん、
講義を聞きましたり、
うんうん、
あとはなんかランウェイのシミュレーションをやったりっていうことをしまして、3回目ではもうほとんどリハーサルのような感じでしたね、うん、
なるほど、ね、なんかね 冊子というか、あれもすごい素敵でしたよね。パラパラって見せてもらったらね。
すごくね、ラジオなのでお見せできなくて残念なんですけれども、うん、とっても分厚い資料になっております。
ね、ただいま瞳も興味津々で見ていただいてますけど、ね、またね、よかったら表紙とかは多分SNS 告知にもあげてもいいのかな。中はあれですけどね、
中はちょっと ね、掲載はできないんですけども、ね、
また表紙、ぜひぜひよかったら送ってください。
ね、
すごいすごい、なんかね、チャレンジが素敵だなって思いました。ね、そのあと2つ目のコンセプトでね、さくらさんのコンセプト、自分らしさっていうのと生きるパワースポットっていうので、またじゃあここからちょっと短い音楽を挟んで後半も話伺いたいなと思います。
はい、
夢の種。
はい、では後半早速、今度はまたお仕事のこととか、さくらさんの今の活動について伺えたらなと思います。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。じゃあ今そのお仕事は、フォロワーさんがびっくりしました、 4.5 万人いらっしゃるんですか？
そうですね、いろんな SNS をしているんですけれども、その総フォロワー数が 4.5 万人になりまして、うん、おかげさまでたくさんの、ね、うん、フォロワーさんに見ていただいております。はい、
そっか、すごいね。へえ。うん、じゃあ活動の場は主に SNS ですか？
あ、現在はそうですね。うん、特にインスタグラムが現在はメインなんですけれども、
う
ん、
ほうほう、
そうですね。基本的に SNS ではライブ配信を しましたり、
うんうんうん、
あとはちょっと、もともと私は、インスタグラム始めた当時は手書きのメッセージをずっと投稿をしていまして、
うん、はい、
なので古くから私を知ってくださってる方は手書きの人だと思ってくださってる方が多いかなというふうに思うんですけれども、少しずつそれこそ活動の幅を広げてから、まあ、顔出しをしたりだったりとかっていうことをしたりしながら、敏感さんってすごい人なんだよということをね、うんうんうん、たくさん発信し続けてきているというふうな感じですね。
ね、個性って本当に何やろ、いろいろありますけど大切だっていうかね、自分を輝く一つのコンセプトかなって思うんで、ね、とっても素敵な活動だなと思います。
いや、ありがとうございます、
ね、そして打ち合わせの時ちょっとお話ししてたらね、私水泳を長くもう20年ぐらい実はやってるんですけどね、さくらさんと私の思わぬ共通点がありましたね。
そうですね、
ね、
私自身は今はこのような活動をちょっとお仕事としてもメインしているんですけれども、はいはい、もともと福祉業界人でして、学生時代は、本当に福祉系の大学に行っておりまして、その頃アルバイトをしていたんですけれども、障害者さんたちが通ってくる、スポーツセンターですね、で、アルバイトをしておりまして、しかもその中でもプール監視を基本的にメインでね、していたということで、本当にたまちゃんのようなですね、こう車椅子を使ってこうプールにやってきて泳がれているという方をですね、近くで見守らせていただくようなお仕事をね、させていただいていました。
ね、その話聞いてね、なんとね、そのさくらさんのその地元の大阪のね、そういう、あの障害者スポーツセンターいくつかあるんですけど、どうかな、ひょっとしたら私も行ったことがあるかもなっていう、
そうかもしれない、
ね、プールね、たくさんありますもんね、大阪はね。
そうですね、あちこち、ね、
ありますよね。そのどこかに実は私も伺ったことがあるところで、ね、その昔以前は監視員されてたっていうかもしれないっていう話聞いたらねとてもなんか今キラキラで可愛いっていうイメージから、あ、プールの監視員さんだったんだっていう、ね、親近感が湧きました。とっても、
そうなんです。なんかもしかしたら ね、もう10年くらい前の話ですけど、うん、もう知ってるかもしれないですね。
どこかでね、すれ違ってるかもしれないですね。じゃあ今そのね活動されてて、これからの夢とかは何かありますか？
あ、そうですね、こう私はこう敏感さんがあの輝けるような、世界を作りたいとずっと思っておりまして、それを伝えるためにビューティージャパンというコンテストも、あの出場をしていたので、ちょっとこのコンテスト期間が、半年以上あったんですけれども、あのここでとっても自分はあの、心から何がやりたいのかだったりとか、本気で目指したいものは何なのかっていうことについて、このコンテスト期間本当にたくさん向き合ってきたんですけれども、こう敏感さんって、なかなかこう人に伝えたりすることが、難しく思われていたりとか、なかなかこうちょっと一つ行動を起こすのにとてもハードルを感じられる方も多くいらっしゃるんですけれども、出していなくっても感じる力が強い人たちなので、内面に持っている思いはとっても強い人がとても多いんですよ。言っていないけれども、本当はもっとこれがやりたいとか、こういう自分を変えたいとか、こういう世界を作りたいまで思ってる人も結構いて、で、それを引き出して行くのが私の仕事だなというふうに思っているんですね。
すごいな。
なので、今後はこう、私は特に敏感さの専門ではあるんですけれども、こう強い思いを持っていても、なかなか出すことにハードルを感じていたり、そもそも持っているのにあんまり自分自身にその自覚がなかったりする方に、その思いに気づいてもらう、そしてそれを言葉に出してもらう、そしてその言葉に出したことをちょっとずつこう実行に移していただくということで、こう内々にあるものを引き出すということをやっていきたい、そして勝たせたいというふうに思っています。
すごい素敵なお仕事ですね。
ありがとうございます。引き出す
キーワードかなって思いました、はい、ではそんなさくらさんのまたここから、幸せ時間を伺っていきたいなと思います。
はい、
ではちょっとここで音楽挟みますね。はい、
はい、
夢の種。
じゃあ、いろいろお話伺ってきて、この、ラジオはですね、30分で幸せ、ハッピータイムを広げていきたいなっていうのが一つあって、ゲストさんの幸せ時間を伺ってます。改めて、どんなお時間が今、さくらさんの幸せ時間ですか？
はい、ありがとうございます。私の思う幸せ時間は、人との温かいつながりですかね。こう特に私はこう自分が敏感で生きづらいなと 思っていた時に、その自分がその敏感ゆえに感じてきたことを SNS とかで発信をし始めたんですけれども、
はい、
その時にやっぱりやっぱ類は友を呼ぶので、うん、同じような感性を持つ人たちがフォロワーとして集まってきてくれて、
はい、
くれたんですけれども、うん、本当にその時に敏感さの温かさっていうのを私は知ったんですね、うん、もうたった一人の全然知らない、うん、顔も見たことない知らないようなフォロワーさんのお悩みに、うん、もうスクロールが止まらないぐらい温かいメッセージをくれる方がたくさんいらっしゃったりとかして、うんうん、本当に優しい世界だな、温かい世界だなって、うん、思うことがあって、私はとても救われてきていたので、うん、こう温かいこう素敵な心を持っている人たちの、うん、関わりだったり出会いの場が、私はとっても幸せだなというふうにいつも感じています。
素晴らしい。きっとあれですね、じゃあ今のお仕事とか活動がまさにさくらさんの幸せ時間であり幸せな場所なんですね。
本当にそうですね。自分がすごくそういう素敵な感性をお持ちの方々と出会えることも幸せですし、自分のその活動を通して、その人たち同士の出会いを見守ることができるっていう場もあるので、それもとっても幸せだなと思っています。
見守る、ね、お姉さんのような温かい視点で。ね。これからも本当にこう幸せに生きる人が増えると楽しいですね。
そうですね。
ね。
一つでも二つでもそのきっかけ作りになれたらいいなと思っています。
はい。ありがとうございます。じゃあここからまた短い音楽挟んでエンディングへと向かっていきます。はい、あっという間のお時間でした。ね、ビューティージャパンのお話からお仕事のお話までいろいろ聞かせていただきました。はい、さくらさん、今日の聞いていただいている方に改めてメッセージお願いします。
はい、聞いてくださっている皆様、今日は素敵なお時間をね、ありがとうございました。貴重なお時間使ってくれて、聞いていただいてとても嬉しく思っています。少しでもね、敏感さんってどんな人か知らなかったという方にとってもね、ちょっと知っていただくきっかけになったらいいなというふうに思いますし、そうでない方にとってもですね、こう挑戦する楽しさだったりとか、そういったものが少しでも伝われば嬉しいなというふうに思っています。ありがとうございました。
ありがとうございます。またね、さくらさんの活動は私のラジオの告知の SNS にリンクなど貼らせていただけたらなと思いますので、またぜひそちらをご覧ください。はい、ではという間のお時間でした。今日のお話聞いてね、いろんなチャレンジがあるなっていうのと、また私もこのいろんな大会知れたのでチャレンジするかもしれませんね。はい。では今日はここまで、すいすいすい玉日和、また皆さんと一緒に幸せタイムを紡いでいきたいなと思います。パーソナリティは玉川恵子、そして今日のゲストは大野さくらさんでした。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、では素敵な午後をお過ごしください。皆さん、いってらっしゃい。